では200ページの秋好む中宮ダイジェストいきます。まず1番、六条の宮住所と先の東宮との間の娘ですね。これはもうしっかりと人物関係図で覚えてください。で2番目、朱雀帝の時代に伊勢で西宮を務めます。でこれは結局もうお母さんの六条の宮住所が源氏との間が破綻してしまって都落ちを覚悟した上で娘を伊勢の西宮とし、自分もついて伊勢に下っていったってことですね。で3番、母六条の宮住所の遺言によって光源氏に託されます。まあその伊勢の西宮が終わった後都に戻ってきてたわけですけれども、お母さんの六条宮住所は亡くなります。でその時遺言で光源氏にこの娘が託されます。で4番、光源氏の養女となり冷泉帝に受胎し中宮へと進みますね。そして5番、六条院を里屋敷とし、そして六条院の栄華の礎を成します。まあ何といっても中宮ですからね。中宮の里帰りの屋敷ということで六条院は非常にポジションが高くなります。で6番、光源氏との春秋優劣論で母六条の宮住所の亡くなった秋を支持します。まあここはあの春を支持した紫の上とちょっとねあの風情な対決をするわけです。でよく出るところとしては、あの冷泉帝をめぐる絵画の対決、絵合わせのところで、いわゆる右大臣側左大臣側ではないんですけれども、ここでは源氏対内大臣、つまりかつての東の中将との間がライバル関係になったんだということをしっかり覚えておいてね。光源氏とそれから東の中将は本来左大臣側の義理の兄弟関係なんですが、自分の娘を受胎させて女房としたという段階において今内大臣となっているかつての東の中将とそれから光源氏とはライバル関係になります。そして自分の娘、内大臣の娘としては古貴殿の女房、これはあの右大臣の娘の古貴殿の女房じゃないですよ、今古貴殿に住んでいる娘という意味で女房なわけですけれども、その古貴殿の女房対それから光源氏が六条の宮住所から預かった梅壺の女房、これがバーサス戦うんですね。でそこにいろいろ巻き込まれていくわけです。おぼろ月夜、それから本当の意味でのかつての古貴殿の女房、今は古貴殿の大きさきとなっている右大臣側のその親子と、それから一方あの朱雀院の方が応援団として源氏の側につくんですね。これねちょっと裏切りですけどね、これある意味ね、朱雀院お前は右じゃなかったのかみたいな感じですけども、右左もなくなった時代で、今や内大臣対光源氏のバーサスの宮廷を二分した戦いで、結局は光源氏が妻にあの退去していた時に鉄錆で描いた絵というものが最後に出てきた瞬間、あまりの素晴らしさに全員満場一致で光源氏側、つまり梅壺の女房側の勝ちということになって、こちらが大勝利すると。でさらにはこの梅壺の女房は受胎しで子供を産んで秋好む中宮となるということなわけですね。このあたり、あの源氏の中ではちょっとマイナーなとこですけれども、よく出るんですよこのあたりね。人物関係を整理して覚えておいてください。では13章の秋好む中宮の巻おしまいということです。